あなたの健康常識、間違っていませんか？知らないと大変。健康常識の間違い。先日も患者さんからこんな相談がありました。骨粗鬆症にならないように、毎日一生懸命に牛乳を飲んでたのに、先日病院で骨粗鬆症だと言われました。なのに、私よりも年上の全く無頓着な友人は、しっかりした骨だと言われています。毎日毎日、テレビからは溢れるほど、健康に関する情報が流れています。テレビだけではありません。雑誌、新聞、さらには人から人への噂まで。ところが、すべての情報は一貫したものではありません。こういった矛盾に対して、あるいははびこる情報に対して、素直に信じても問題がないのか、疑問を持つ方が正常でしょう。何の疑問も持たずに、信じてそのまま実行するのは、実は大変危険です。冒頭で挙げた、牛乳を飲んでいたのに、骨粗鬆症というのは決して珍しくなく、非常に多く見られるケースです。想像してみてください。頑張って好きでもない牛乳を毎日飲み続ける努力をしたのに、骨粗鬆症になってしまい体のあちこちが痛くて苦しい状況を。牛乳だけの問題ではありません。ストイックに健康のために実行してきて、何の落ち度もないはずなのに、健康を著しく損ねた姿を。このような問題で苦しんでいる人たちをあまりにも多く見ているので、この過ちを少しでも減らしたいと思い、このテーマを取り上げています。私は鍼灸師なのですが、治療受けとして13年前に開業し、治療や健康指導を行ってまいりました。しかし、臨床の経験を重ねれば重ねるほどフラストレーションがありました。上手に治すほど患者は頼ってくる。いずれはまた悪くなる。健康になる原理を伝えようとしても、症状が楽になると来なくなる。そもそも治療するという発想の間違い。実は、この悩みは私一人のものではなく、真面目に取り組んでいる治療受けは、遠からずこのような悩みを持っています。少し考えてみてください。医学は相当発達したはずです。それにもかかわらず、病人は増える一方です。病人の数だけでなく、原因不明の病気や治せない病気までも増えています。なぜ治せない病気があるかというと、治療しようという考え方から抜けられないからです。健康を損ねたら、治療を受けて治すというのが、健康に対する大きく間違った常識です。神様でもない人間が、人間を健康にすることはできません。治療で達成できるのは、せいぜいが症状を取り除くことで、本当の健康を取り戻すことは他人にはできません。本当の健康は、本人だけが手に入れられるのです。様々な医療施設にたらい回しになってきた患者さんに、私がよく言う言葉があります。私には治せませんよ。治療でできるのはよくすることだけです。実際、今までもそうだったでしょ？治したり健康になれるのは本人だけで、私にできるのはその方向を示すことです。と、現実にどんな治療をしても、リウマチなどの三河原病、糖尿病、アレルギー症状などほとんどの病気は、今まで良くなることはあっても完治したり、何もなかったほど健康になってることはないはずです。例えば、胃潰瘍の治療をして、完治したと言われても、癌腱内腸になることはありません。私の基本的な主張は、胃潰瘍でも十二指腸潰瘍でも、胃下垂でもしょっちゅう下痢するなどの病状でも、食べ過ぎても腐ったものを食べても平気なほどの消化器系になればいいのであって、普通以上に丈夫な胃腸になれば、そのような症状は結果として治るんです、ということです。そして、もう一つ歯がゆい思いのする勘違いが、簡単な病気ならその通りかもしれないけれど、こんな命に関わる病気は、現代医学の高度な技術が必要でしょ、というものです。私に言わせればこれは反対です。軽い風邪や簡単な病気ならば、医療技術を使って治療しても治るでしょう。しかし、命に関わる病気だからこそ、その原因を取り除かないといけないし、本人にだけしか健康を取り戻すことはできないのです。これも実際、重篤な病気ほど全く治せてないことが多いわけです。糖尿病はうまくごまかしているに過ぎないし、リウマチもほとんどすっきりした人はいません。アレルギー症状も何とか抑え切ってるだけです。あるいはどんな治療も、なしのつぶてということも多いし、一見治って見えるほど予後が良くても、絶対再発しないとは誰も保証できません。手術に関して私は、全面的に否定はしてません。病状によってはした方がいいとさえ考えています。しかし、手術で完治したといっても、元々の元気だった頃と同じではなく、若干弱さが伴ってしまいます。決して、完全に健康になるのとは違います。そのような病気をしたことがない人以上に元気になることはほとんどありません。間違った基礎の上にどんな対策を立てても的外れな対策になってしまいます。健康観の間違いを正さない限り、 対症療法の域からられません。健康観の間違いを正せば、健康に対する対処は簡単になります。例えば、今抱えている症状や病気などが自力で改善できる。今後の人生で必要であるはずの医療費が大幅に不要になる。体の歪みを自分で正せて、肩こりや腰痛など体各部の痛みが自分で消せる。体が歪む原因が理解でき、体が歪まなくなる。どんな症状や病気も自分で改善できる。体のメンテナンスができ、根本的に体の性能が上がる。将来にわたる健康問題について、完全に不安がなくなる。人間は健康で当たり前です。病気になる方が、よほど奇跡的な出来事なのです。医者に見放された病気や難病、原因不明の病気、病名さえつけられない症状が、健康で元気になっても不思議でも何でもありません。条件さえ揃えば、当然の出来事なのです。回復できない方が不思議な出来事なわけです。多くの方は不可抗力で病気になったり、不健康になったりすることがあるという、間違った常識をお持ちです。しかし、人間が健康になるのは、ご本人にしかできません。ご本人が自然の秩序にのっとった生活をすれば、信じられないくらい健康であることはもちろん、元気で気力も充実した状態になれます。人間は健康で元気で当たり前ですから、健康食品も健康器具も一切不必要です。ですから、経済的に負担のかかる方法ではありません。この経済的な負担が少ないということは重要です。なぜならば、世界中の人が実行するには、余分にお金が必要だったり特別な時間が必要だと、すべての人にできる方法ではないからです。特別な人や恵まれた環境にある人にしか、できない方法では不自然です。普通に生活しているだけで、健康増進する方法でないと世界中の人にはできなくなります。戦争の最中であっても実行できる方法でないと、本当の意味で健康を維持できる普遍的な方法とは言えません。一般の方々はあまりにも、間違った健康の常識に振り回されています。この間違いのために、本来なら健康で元気に過ごせるはずなのに、思わぬ健康の問題に悩まされたり、取り返しがつかなくなっているのです。今までにも患者さんの中には、そのような方を数多く見てきました。そのような方を一人でも減らしたいと考えて、講演ビデオ、知らなければ痛い目に遭う。あなたの健康常識7つの落とし穴をご用意しました。実はこのような枝葉に相当するお話は、あまりしたくありません。私の目的はあくまでも、一人一人が健康の原理を身につけて、健康をコントロールできるようになっていただくことです。断片的な情報を細切れにしてしまうと、この本来の目的から遠のいてしまいます。別にいちいち、世間の健康常識を取り上げて、その間違いを説明しなくても健康の原理を正しく知れば、正しいか間違っているか、または自分に合うか合わないか、おのずと判断できるようになってしまいます。そしてそれが私の本来の狙いです。なのになぜ健康常識の間違いをわざわざ取り上げるかというと、あまりにも多くの方が健康に対する間違った考えに影響されており、私が見るときには遅すぎるという悔しい状況があまりにも多いからです。腰痛や肩こりなどはともかく、癌やリウマチ、糖尿、さらには原因不明の病気や医者に見放された方の中には、本人が良かれと思って実行していたことが、裏目に出てひどくなっているケースがあまりに多くあります。実際、それを止めればすぐに良くなります。このようにあっけなく良くなる人は、いいのですが、取り返しのつかない段階になってしまい、とても難しい症例になってしまう人もあります。中には改善するまでの、時間の余裕がなくて亡くなられた方もあります。これは私にとって、すごく辛いことなのです。これらの健康の間違った常識を、制した上で現代医療も上手に使えばいいわけで、一人でも多くの方にこの情報をお伝えしたいわけです。この講演ビデオの情報で得られるメリットの一部を挙げると、実は逆効果である習慣が理解できる。牛乳神話の被害を免れることができる。肉食の害が理解できる。肉を食べる必要がないことが理解できる。水分の取りすぎがいかに有害か理解できる。風邪が流行っても何ともない人がいる理由がわかる。同じ食べ物を食べても、食中毒になる人と、何ともない人がいる理由がわかる。果物の害を知ることができる。健康常識の間違いを、制したいならばとても簡単です。こちらから。治療医学の間違い。治療しても、いつかは再発か違う病気に？熱が出たから解熱剤、血圧が高いから高圧剤、咳が出るから咳止め、痛むから痛み止め、お医者さんも患者さんも苦しい症状を取り除くのに一生懸命です。高熱にうなされるのは苦しいし、 咳が止まらなくて声が出なくなるのも嫌でしょうし、様々な症状は不快でしょう。だからそれを取り除きたい気持ちはよくわかります。この対処で問題をきれいさっぱりと完全に解決できているのならいいのですが、中にはそうでない人も多いのではないでしょうか。もちろん、これらの方法を使った後、延々に健康を崩さないのならいいのですが、そううまくいく人は稀です。もしも、ここまでお読みになって、何が問題か不思議に思われる方は、幸運なことに非常に健康で元気な体をしてられるのだと思います。基本的に元気で活動的で、めったに病気などしない。そういう方は、何らかの方法で治療して症状を取り除けば、すぐに健康で元気な体調を取り戻せるのですから、幸せだと思います。しかし、ある人たちはそうはいきません。かゆみ止めでよう、身を止めても、薬が切れると再びよう、身に襲われ、血圧を薬で下げてもしばらくするとまた上がる。このような状態を繰り返し、薬を手放せなかったり、定期的に治療を受けなければならないのです。さらにこのような方の問題は、症状が消えても必ずしも健康とは言えないことです。とりあえず、症状は抑えていてもそれが健康とは限らず、ましてや元気はつらつとは言えません。何かの治療をしながら余分な生活習慣を課せられてしまいます。そして、その習慣を中止したり忘れると、再発したり違う病気になったりしているのです。私も幼少の頃は、健康が優れず様々な症状に悩まされました。慢性の頭痛に冷え症、癖になって繰り返していた股関節脱臼、低血圧、低体温、全身の倦怠感、意味不明の足の痛み、そして最も悩まされたのが鼻炎、副鼻腔炎。これらの症状を完全に取り除き、すっきりと元気になれる治療は存在しませんでした。股関節脱臼はなかなか治してもらえず、点々とした跡ある先生によって、征服してもらいました。治療してもらうのは、すごく痛かったのですが、それでもそこへ行けば治してもらえます。しかし癖になり、何度征服しても毎年のように脱臼していました。頭痛は薬を服用すると、とりあえず痛みは止まります。でも、頭がすっきりした状態を味わったことはありませんでした。それ以外は全く症状の改善はなく、毎日のように耳鼻科に通院していましたが、鼻水鼻詰まりが止まったことはありません。蓄膿症の手術の話も持ち上がっていました。それ以外の症状に至っては、異常だとは扱われず、何かがおかしいのに気のせいとか、倦怠感は根性がないと言われていたのです。今、思うとこれらがすっきり治せる方法がなかったのが、幸運だったと思います。こういった健康状態こそ、病気と健康の原理を追求するきっかけになったのですから。ほとんどの方は、時には健康を害することがあり、その時には治療することで正常な状態を取り戻そうと考えてしまいます。でも、それでいいのでしょうか。私の10代は自分の健康に対する問題を解決するために費やしてきたと言えます。辛い症状を治すだけではなく、病気にかからなくなるように。そして、全身の倦怠感が消えたことがなかったために、単に病気でないだけでなく、もっと元気になれる方法を求めて、そして、いつしか病気と健康に関する、絶対唯一の根本原理を求めるようになりました。そして、治療では私が満足できる健康に、達することはないという結論に至ったのです。治しても治しても、体は悪くなろうしているのではいたちごっこで、一生このいたちごっこを繰り返さなければなりません。人間はそういうものだ。と考えることもできます。だから、それを解決するために医療があるのだ、と。それでうまく回ってるのだから、いいじゃないか、というのもわからなくはないのですが、私は納得できませんでした。偶発的に健康を崩し、それを解決するのが医療の役割という考えが突然の眼線刻によって、昨日までの幸福が一瞬にして不幸せになったり、原因不明の病気に打つ手がなくなり苦しい人生になったりする、根本的な原因だと私は思うのです。病気になったり、様々な症状が出るには、必ず原因があるという結論に私は達しました。たまたま発病するなんてことはありえないと。健康を害した原因を放っておいて、症状だけを取り除いても本末転倒です。これでは、火事の炎に一方で水をかけながら、一方で油を注いでいるような行為になってしまいます。治療を全面否定してるわけではありません。が、治療は多くの場合、このような問題を大きくするばかりで、根本的解決の機会を奪うだけのような気がしてならないのです。これは治療が効果的であれば、あるほどひどいことになっています。見事に治れば治るほど、原因に目が向かなくなってしまうからです。そして、治療した先生が治してくれた。これからもこの先生に任せれば治してもらえると、自分の命を他人任せにしてしまいます。ひどい言い方をすれば、これでは奴隷ではないかと思うのです。医者任せ、 治療下任せにしている命を自分の手元に戻せば健康によって、突然それまでの幸福が不幸へ一転するということはありません。絶対に病気にならないとは言いませんが、因果関係が分かっていれば不幸な気分は生まれません。自分の責任でその病気になっているのですから。ある会員さんが、最近は体調を崩しても家族では自業自得で済んでしまうんですよとおっしゃってました。健康の原理をつかめば、そういう心境になれます。これは決して病気の方を責めているのではありません。病気は自然に対する罪だと言えるのですが、その罪を責めるつもりは全くありません。考えてみてほしいのですが、病気になるのは 100% 本人の責任だとすると、完全にコントロールできるとも言えます。荒唐無稽に聞こえるのを、覚悟の上ですが、一切、不可抗力な影響はないと言いたいのです。それは菌やウイルス、もっと言うと細菌テロですら、同じことです。このテーマについては、人はなぜ病気になるのかへ。病気になる理由を知ってしまえば、時には病気になることはあっても、思い当たる原因もあるし、改善する方法もわかるし、不安や突然の動揺もなくなります。だから、原因を放っておいて注意信号の症状だけを取り除こうとするのは大きな間違いだと思うのです。治療しても治療してもキリがない。このことについて私は臨床の現実で非常に悩まされました。治しても治してもキリがないんですね。肩こりとか腰痛で来院されるほうのほとんどはそうなんですが、例えば腰痛で来られますよね。治療に。それで治療します。痛みが取れて良くなっていきます。腰痛が消えてから本当は、もう腰痛は起こさない、二度と他の病気にもならないようになってもらいたいと私は考えています。腰痛をきっかけに来院されて、それから健康の原理を身につけてほしいんですけども、その症状がなくなって苦痛がなくなると、来なくなってしまいます。もしも、そのまま一生の間健康でいられるのなら、もちろんそれで良いですよ。ところがほとんどはまた、悪くなってくるんです。半年とか一年とかすると、それでまた治療する。今度こそ良くなった後に、二度と腰痛が出ないようにその原理をお伝えしようとすると、また来なくなる。するとまた悪くなって、半年とか一年すると、また再発。これには本当にうんざりします。実は、この悩みは私一人のものではなく、真面目に取り組んでいる治療受けは、遠からずこのような悩みを持っています。これだけ再発を繰り返しているのに、このことに多くの人が疑問を感じないことが、私には不思議でなりません。一部の方は私の真意を理解していただき、もうその症状はコントロールできるようになったり、再発しても自分だけで治せるようになっていただいてますが、ほとんどの方はそこまで理解してもらえず、このことには随分悩まされました。他にはこんな方もおられました。治しては再発、治しては再発はすごく多いですけど、場合によっては違う症状になることもあります。ある人は左の腰痛でした。腰痛でも左側が主に痛むのは、意に関係が深いんです。左側の腰が痛いというのは、ほぼ胃に問題があると考えていいです。その方も左の凝りが強かったので、胃の調子は?と聞くと、いや、胃潰瘍なんです。で、そこら辺も意識しながら治療して、ある程度の指導もしました。胃を治さないと腰も治りませんよということで、生活全般に対する指導をしました。それで胃潰瘍も良くなったんですね。腰痛も出なくなりました。本当はこの後の指導を通じて、二度と病気にならないようになっていただきたかったんですけど、腰痛が取れて、しかも、胃潰瘍も良くなったので、すごく喜んでそして来なくなったんです。そして何年かして大腸にポリープが見つかった。これは東洋医学的に見ると自然な流れです。東洋医学の観点からすると、大腸というのは胃の子供のような関係ですから、次に病気が巡っていくのは非常に多いパターンなんです。で、よく調べると大腸がん。大腸がんで結局亡くなられたと、人づてに聞きました。大腸がんの発症した時に、指導を受けに来ていたら、腰痛が良くなった時に、胃潰瘍が良くなった段階でもっと、きっちりと健康の原理を身につけていればなぁと、非常に悔やまれました。どんなに治療で良くしても、どんなに素晴らしい技術の治療を受けても、しばらくすると同じ症状の再発か、違う病気の発病か、その治療を受け続けないといけないとか、あるいは見かけ上の肉体的には健康になったようでも、事故にあったり、不幸を招き寄せるのが、自然な流れなわけです。人間は健康で当たり前なのです。では、予防すればそれでいいんでしょうか?いいえ、予防では不十分です。何の問題解決にもなりません。予防医学は次の段階として、健康増進法に発展するべきです。続きは、予防医学は健康増進法へ。 予防医学の限界。これからは予防医学と言うけれど、治療だけでは不十分だ。これからは予防医学だと注目している人が多いですけども、じゃあ、それでいいのかというと、現状での予防医学の立場では不十分ではないかと、私は考えています。というのも、すべての病気を予防するというのは非常に難しいことが一つ。そして、完全に予防できているのか?という疑問です。例えば、毎年インフルエンザの予防接種が施されていますが、それではすべての病気のワクチンを使用するのか?そして、予防接種しても絶対に罹患しないのか?実際、予防接種をしていても、発病している方は臨床の場でいくらでも見ています。気休めでなく確実に予防できる方法は、発病してから実行しても治せるものでなければならず、発病してからでは治らないような方法はやってもやらなくても大差のない気休めか、効果があったりなかったりする予防に過ぎないのではないでしょうか。効果ある予防法は、発病前であろうと発病してからであろうと健康になれるはずです。さらに問題となるのが、例えば、風邪の予防は風邪に焦点が絞られますので、風邪のウイルスにさらされないようにとか、暖かくするとか、そういう発想になってしまいます。そして、脳卒中や心筋梗塞の予防法は、血栓が原因という浅はかな考え方により、水分の補給を進めていますが、これはもう一つの問題を起こしてしまいます。この世に取れば取るほどいいものはなく、水分も過剰摂取は排尿の必要性から腎臓に負担がかかり、発汗による排出のために循環器系にも負担がかかり、うっすらと発汗することで肌荒れにもなります。カビにも好かれる体を作り、容易に水虫になる体質になり、消化器系の弱い人であれば下痢したり、胃液を薄めてしまうことにもなります。一方を立てれば一方が立たず、の典型的な問題を起こしてしまいます。この考えの根底には、病気は敵であるという考えが存在しています。予防医学という観点からでは、どうしても上辺の小手先の技術に偏ってしまって、生命の根本原理に達することは難しいのです。治療や予防という立場ではどうしても病気を敵とみなして、それから身を守るという発想になってしまいます。でもこの考え方は、絶対に成功することはないでしょう。なぜなら病気は人間の敵ではないからです。私は現代医学の技術や対処方法すべてを否定しているわけでなく、それらは場合によっては利用すれば良いと考えます。手術や薬も全面的に反対ではなく、場合によってはそれらの併用を進めることもあります。私が現代医学の何を否定しているかというと、病気を敵視している考え方です。病気は悪いものと考えていることですね。だから闘病とか病を克服するとか、そういう病気を敵視していかに戦って勝つかという発想を持っています。私は病気は決して悪いものではないと考えています。それは我々を軌道修正するための注意信号であって、もし本当に病気と戦って病気を撲滅してしまえば、人間は正しい生き方を見失った時に、元へ戻す方策やそれに気づくことができなくなるだろうと考えています。だから自然の法則にのっとった行動とか生活をしている限り、絶対に人間は病気や症状に悩まされることは決してありません。病気に対する苦痛だけではなく、その不安からも解放されることになります。そして、新たな視点を持ってほしいのですが、それは、病気ではなく健康から考えることです。病気に打ち勝つ必要はないということです。どういうことかというと、あらゆる病気を治そう、あるいは病気を予防しようと、こういう考え方はあくまでも、病気を対象にした考え方です。私にしても、すべての病気や病名は知りません。おそらく、どのお医者さんも、あらゆる科におけるすべての病気を記憶している先生は多分少ないでしょう。現在の病気を必死になって覚えたとしても、何日かすると新しい病名が増えてくるわけですから、ましてや病名すら名付けられてない病状も、たくさん存在してるわけです。原因不明の病気とか。で、それらを相手にしていくと、これはどうしても専門家が必要になってきます。現実にこの考え方で成り立っているから、医者という専門家があり、しかも内科に外科、耳鼻科、眼科、歯科と様々な細かい専門分野に分かれてるわけです。だから、今一人の医者が全ての病気を対処できるような状態ではなくなっています。これはどうしてかというと、病気を相手にしているからです。病気を相手にして生命の原理を無視しているからです。私が常々言ってることですが、病気は考えなくていい。所詮、病名というのは人間が考えて作った呼び名です。いや、心臓や肺や肝臓とかの解剖学の名称も、人間が勝手に便宜上つけた名前です。だからその病名を名付けた経緯を考えると、おおむねそれを発見した人が名付けたか、発見した人の名前がついたりしているのです。話を戻すと、それら一つ一つの病気を全部治そう、 一つ一つの病気を治そう、防ごうと考えると非常に膨大な知識が必要となります。ここで考えてほしいのが、これはうちの根本哲学にもなるのですが、嫌なことを避けていってもキリがないんですよね。人生に起こる嫌なことをなくしていこうとすると、問題がどんどん発生して、消しても新たな問題が発生していきます。現に現代医学は、問題が発生してはそれを何とか解決し、また新たに発生した問題を追いかけて、延々のいたちごっこをしているかのようです。あらゆる病気をどんどん攻撃した結果、どんどん新しい病気が生まれているのが現状です。では、どうすれば良いのか？というと、健康になれば良いんです。何を望むか？この望んだ状態に向かえばいいんです。健康に対しての問題の場合、何を望む状態かというと健康な状態。健康というのは、人間が正常に機能している状態です。正常な機能は、一つの状態ですから、この健康という状態の秘密を紐解いたり、健康の秘密をつかむことは全ての人に可能です。膨大な病気の知識は必ずしも必要ではなく、健康という一つの状態の知識さえあればいいのです。だから私の主張はあらゆる病気に対して、今どんな病気に苦しんでいるとしても、その病気のことをあまり深く考える必要はないということですね。癌であろうと、リウマチであろうと、肝炎であろうと、糖尿であろうと、胃潰瘍であろうと、全部健康になればいいわけです。今よりも明日よりも、明後日よりもより健康に、より健康になっていけば結果としてある水準を超えた時に、勝手にそれは治っているということになるわけです。病気であってもなくても、今より健康になればいい。要するに予防医学は、健康増進法にならなければ実際には実現できません。そして、この発想から導いた方法は、発病していても予防と同じ方法で、しかも自分で治せます。さて、この健康増進法ですが、それは一部の人しか実行できないようなものでは、すべての人が実行することができません。また、原理がなくては応用も効かず、効果の根拠もありません。私はもともと人間は健康で当たり前と考えています。ですから、一部の人しか実行できないような方法で、本当の健康を築けるとは考えていません。ましてや先進国にしかできない方法で、あるわけはなく、世界のどんなところでも実行できてこそ、自然の法則、宇宙の秩序にのっとった本当の健康法だと私は思うのです。さらに、すべての人が簡単に実行できる健康増進法は、正しい生活方法となるべきです。私の提唱している方法は日本医学というべき方法ですが、学生時代に関心を持った中国の鍼灸医学や、古代インド医学のアーユルヴェーダなどはあらゆる病気に対する対処方法がすごく詳しく、細かいんですね。同じ症状にしても体質別に非常に細かく分けて、非常に微に入り細にわたったすごく治療法が詳しい。それに比べて日本の伝統的な方法は結構大雑把だと感じました。私は日本のこの原理をより発展させて、それらのレベルまで引き上げたいと考えていました。ところがある時期を境に、あることに気づいたんですね。というのは、なぜそれほど治療法が発展したのか？インドに至っては何千年も前に、すでに脳外科の手術の技術がありました。なぜそこまで治療技術が開発されたかというと、病人が多かったからです。今でもその効果はともかく、癌の治療法が無数にあるのはそれだけ癌患者が多いからです。だから、あらゆる患者にあらゆる治療法を試してみて、様々な臨床データを積み重ねて、いろんな効果や副作用を確認しながら、治療法を確立してるのでもし世の中に、癌患者が一人しかいなければ、おそらく癌という病名もつかず、治療法なんて全く確立されることもないわけです。しかも、それが微に入り細にわたり、ある種のパターンで完全に対処できるほど、発達したということは相当多かったということですね。非常に罹患率の低い病気というのは、その対処の研究も後回しにされがちです。そこら辺を考えると、いかに多くの病人が発生していたか、という証明が治療法の発達に他ならない、ということです。そこでもう一度日本のものに戻りますけど、じゃあ日本はどうだったかというと、病人そのものが出なかった。健康で当たり前だった。ということは、そもそも病人を生み出さないほど、健康と生命の原理を解き明かしていた。そして、その効果を確実に発揮させるような方法が、実生活法にまとまっているほどのレベルだったんです。特別な医療や予防でなく、日常の生活に馴染んでいたほどのレベルまで、達していたということです。しかも、生活法と予防法と治療法は一貫した、一つの方法でそれを実現していたのです。これに気づいたとき、中国の医学やアーユルヴェーダに対する憧れや関心は、正直かなり薄れてしまいました。それなりに勉強はしていますが、昔ほどの強い憧れは失せました。 たとえその健康を損ねても、日本人に積み上げられてきたその生活法は、簡単な方法で治してしまえる根本的な体質を強くするというか、簡単に治せてしまう体を作り上げられる生活法だったわけです。健康増進のためには、さて、治療にも予防にも、そして健康増進にも一貫して健康体を作る具体的な生活法とは何かを考えてみましょう。健康という状態を考えるとき、おそらくほとんどの人の感覚としては、病気の状態と健康の状態とは全く別の状態だと考えてる方が圧倒的に多いでしょう。実はこの考え方がこの問題を複雑にして解決策をなくしている原因となっているのです。なぜかというと、実は病気と健康は連続的なのです。だから中間の状態があるわけです。これを連続していると考えないから、検査結果に出ないからということで異常なしと判断してしまい、何も施せない状態になってしまうわけです。健康でもないけど異常なしで処置できないということになってしまうのです。東洋医学はこの点が違っていて、少し疲れたとか、元気がないとか目やにが出るとか朝起きにくいとか寝汗をかくとか、この程度の症状でも治療ができます。健康になればいいという考えからすると少し逆説的に聞こえるかもしれませんが、人間はなぜ病気になるのか?という、この辺の原理を知ることが、健康のコントロールには必要なことなのです。では、人はなぜ病気になるのでしょう?続きは、人はなぜ病気になるのか?病気の本当の原因は、病気は悪者?病気の原因とは何でしょう?現代医学の基本的な考え方は、細胞病理学説に基づいて成り立っています。それ以外には、ストレス学説を持ち込んだり、遺伝子の問題になすりつけたりもしています。これら現代医学の問題は、常に敵を作り出すことにあります。まるで、完全武装して自国以外の国に対して、武力で制圧して平和になった、と安心しているような姿です。この悪役を菌やウイルスに押し付けたのが、細胞病理学説です。ところが、この病原菌やウイルスは全ての人に、平等に攻撃することはありません。あたかも特定の人だけを、選んで攻撃しているようです。インフルエンザが流行っても、何ともない人がいます。四日市喘息といっても、四日市に住んでいる人の全員が喘息になるわけではありません。工業地帯は窒素化合物の排出が多いので、活性酸素が多く、そのためにアレルギーが出る。と言いますが 100% の人が罹患するわけでなく、元気な人もいるのです。O157 が流行った時も、同じものを食べているのに、何ともない人もいれば、軽い下痢の人、重症の下痢する人、はたまた亡くなる人と、食べた人によって様々です。同じように菌やウイルスにさらされても、みんな一様に同じ症状になることはなくて、受け入れる体の状態で病気にもなれば、健康を保てたりするわけです。ストレス学説も同じ状況にあっても、体調を崩す人や何ともない人がいます。現代はストレスが多いと言いますが、私はそう思いません。江戸時代の農民を想像してみてください。かなりきつい農作業、やっと思い出収穫しても年貢で持っていかれる。時代によっては戦火にさらされたり、それこそいつ本当に命を失うかわからない状況だったのですから。最近では敵にするものがなくなってきたので、遺伝子に悪役を押し付け出しました。これも遺伝的にある病気の素養を持っていても、必ずしも発病するとは限らないし、そもそも、なぜ、そのような遺伝子になるのかが、解明できないと原因が分かっていることにはなりません。現代医学が原因としているものは、東洋的な視点から見れば、すべて結果なのです。ある原因があるから、菌やウイルスに負ける体を作り、結果として菌やウイルスに感染するのだし、ストレスにも負けるような体になってしまうし、長いスパンではそのような遺伝的な体質を作り上げるのです。風邪で言えば、風邪のウイルスはそこら中にいるし、誰もがウイルスにさらされています。そして、免疫が十分に対処できない時に、風邪をひいているのですから、原因はウイルスではありません。イギリスで絶対にエイズに感染しない血液の持ち主が、5人見つかっています。さらに、極めて感染しにくい血液の持ち主も、それ以上に見つかっています。感染するのは結果であって、原因ではないのです。これは試験で点数が悪かった原因が、答案に正解を書けなかったから、というようなものです。答案が書けない本当の原因は、勉強してないとか、十分に理解してなかったとか、もっと本質的なところにあるのです。この試験の例えで考えてもらうと、よくわかると思いますが、原因の考え法によって、対策が全く違ってきます。ただ、私は、現代医学を完全に、否定しているわけではありません。実際に会員さんや患者さんの治療では併用しています。技術の発展は目覚ましいし、 有効な方法は使えばいいのですが、私が問題視しているのは生命の原理に目が向いてないことです。病気をどのようにして治すか?と考える限り、生命の原理に到達することはなく、永久に人間は病気の苦痛や不安から解消されることはできないと私は考えます。生命の原理にたどり着けないために欠けてしまっている大きな問題があります。人間の健康を考えるとき、自然界の一部としての人間、その機能と使い方をよく知る必要があります。そのような視点から考えると、人間が抱える多くの問題も、この原理は解決方法の対象になります。人間は自然の一部です。一人の人間が独立して存在しているのではありません。自然と関連しているレベルではなく、まさに融合して一部として機能しているようなものです。呼吸を通じて、人間は空気とつながり、他の人や生物とも肺から空気を通してつながっているのです。食べ物もそうです。大地から植物が出て、それを動物が食し、排泄によって大地に返しているのです。もしも、気圧がなくなると人体は破裂してしまうし、水分も蒸発して干からびてしまいます。反対に気圧が高すぎても、押しつぶされてしまうでしょう。宇宙などの無重力に長くいれば、カルシウムは骨から吸収され、人間として機能できなくなってしまうのです。人間は自然と連綿と連なって、存在しているのです。生命は、そのつながりの上に成立していることを忘れてはなりません。さて、病気の原因を突き止めていった過程は、ここでは深く触れませんが、結論を述べると生活習慣の間違いと言えます。少し大げさに言えば生き方の間違いです。精神論の話ではなく、もっと具体的な生活の仕方です。あるいは人間の扱い法の間違いとも言えます。生活習慣の間違いをさらに分析すると次の3つになります。体の歪み、食の歪み、心の歪みの3つです。まず、カイロプラクティックや背骨矯正など、病気の原因を体の歪みに求めてきたものは昔からありました。背骨が歪んでいるとか、骨盤がずれているとか。そして、これらの治療や健康法はそれなりに効果がありますが、歪んだから矯正すればいいというのでは、今まで説明してきた原因として不十分です。菌やウイルスが原因というのと、同レベルになってしまいます。根本原因はなぜ体が歪むのか?です。これを解明しないと、抜本的な解決にはなりません。ではどうして体は歪むのでしょうか?一言で言うと、体の使い方の間違いです。動かし方の間違い。だから、本当は動の歪みと言ってもいい。人間は重力によって地球に引っ張られています。そのため動かし方にはある法則が存在することになり、それを間違うと力学的にアンバランスが生じ、体が歪んでしまいます。一度歪んだ体も、この法則に従って正しく動かせば治療の必要なく、矯正されて体各部の痛みも勝手に消えてしまいます。また、もう一つ私の信念は、他人の手を借りずとも自分で治せる、というものです。従って、専門家に矯正してもらう必要もなく、歪んだ体は自分で正すことができるのです。簡単なこの原理を知れば、ほとんどの痛みは数分のうちに自分で消せるようになります。続いて食べ物ですが、ほとんどの方は食事とは単なるエネルギーと捉えています。自動車に例えるとガソリンです。しかし、実際にはエネルギーとしてだけではなく、体の部品として細胞の材料になっています。要するにあなたの体は、今までに食べてきたものが材料になってできているのです。食べ物は体の部品なんです。部品次第で出来上がりの性能は変わってきて当然で、いい材料であれば高性能な体になり、悪い材料であれば出来上がりもそれなりになってしまいます。より深刻なのは、人間の材料でないものを食べ続けた場合で、これは完成品も人間ではなくなってしまいます。肉体的に人間の機能を損ねている健康状態もそうですが、精神的に人間でなくなってきます。最近、見聞きする人間として理解に苦しむような犯罪は、見かけは人間の形をしていても、人間としての機能を失いつつあるのです。例えば肉食動物は、性質が凶暴です。人間も肉食中心の食事をしていると、肉食動物のようになって凶暴な性質を帯びてきます。以前の日本人には考えられない犯罪の原因の一つは大きく変化した食生活です。今後肉食が減らさない限り、この傾向は小一層悪化していくでしょう。それでは正しい食べ物とは何かという判断ですが、現代医学や現代栄養学だけでは片手落ちです。すべてが間違っているとは言いませんが、生命の原理から見た視点が抜け落ちており、完全に健康をコントロールするには不十分です。現に医学が発達し、病院も増えて、栄養学も発展した上に、 それらの恩恵に授かることができるだけの経済的にも恵まれているのに、日本人の健康は全く成果が出てません。栄養学で癌を治すのは全く不可能です。最後に心の歪みですが、ここで詳細は触れませんが、精神が体に影響を及ぼすことはかなり認められてきました。ただし私の立場では、いわゆるストレスはこれに含まれません。誰のためでもなく私自身のために、健康と病気に関する原理を追い求めてきました。そして、健康は完全に自分でコントロールできるという結論に達し、私自身は病気に対する不安がなくなりました。当初、私は自分のためだけに役立てばよく、人に伝える気などもとありませんでした。完全に利己的な欲求で、他人の健康のことなど考える余裕はありませんでした。ところが、私が満足できる原理を見つけ、健康に対する不安がなくなったとき、その情報を知らないがために多くの人たちが、様々な不幸になっている状況が、見ていられなくなってきたのです。私の知り得た情報さえ知っていれば、簡単に解決できる問題、解決できる不幸があまりにも多い。この現実を見ていることが、私にとってすごく辛くなってきました。この問題を一人でも多くの方に、解決できるようになっていただきたく、人はなぜ病気になるのか？このテーマに絞って講演したビデオをご用意しました。人はなぜ病気になるのか？修正免疫獲得法とは？76分。これは枝葉マス説の情報ではなく、私がもともと追求してきた根本です。人間とは何か？健康とは何か？という切り口から説明することが多いのですが、もともと私は病気とは何か？というスタートから自然健康法を体系してきました。このビデオでは、病気や症状の原因を基礎から説明しています。あらゆる病気や症状は、この原理に基づいて起こると確信していますので、解決するための基本となります。この講演ビデオに関心のある方は、こちらへ